愛媛大学研究室からこんにちは。
小学生ぐらいですかね、毎日星空を眺めてだんだんそれが興味になってきました。宇宙がどういうふうにできたかとか、地球がどのようにできたかとか、そういうことにだんだん興味を持ってきて研究者の道に入りました。含水鉱物といって水を含む鉱物があるんですけど、それが地球の中でどのように存在しているか、地球の中でどのような役割を占めているかということについて研究しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は地球深部ダイナミクス研究センター土屋淳准教授にご出演いただき、先生のプロフィールや研究分野の固体地球について伺います。
愛媛大学研究室からこんにちはでは初となるかと思います。ご主人に続いてなんとご夫婦で出演してくださいました。今日は土屋淳先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご主人の土屋拓先生は、
はい、
2009年に
そんなに前なんですね、
はい、ご出演いただいたんですけれども、お二方とも地球深部ダイナミクス研究センターに所属していらっしゃるということで、はいはい、いやあんまり込み入ったことを聞いてはいけません、ね、出会いはどちらで
研究室が同じだったんで、はい、
じゃあもう学生の頃から同じ道をこう、
そうですね、
はい、志していらっしゃったという、
はい、
今でもやはりそういった研究のお話なんかされるんですか。
まあ、ほとんど研究の話ですね、はい、
じゃあ話も合う
合わないことも多いです。
研究者同士というのはやはり協力するところもあれば互いの意見も
難しいですね、はい、
土屋先生ご自身は小さな頃はどんなお子さんだったんですか。
おとなしい子だったと思います。
はあ、その頃からその地球ですとか、はい、そういった何か地学的なことに興味をお持ちだったんですか。
はい、すごい土がつく田舎に住んでたんで、同級生も近所にいなくて、
はい、
毎日本を読んで、でその中でも星空案内みたいなのを読んで、
はい、
まあ、その本を読みながら星を見るとちゃんとその星雲があるとか惑星が見えるとかっていうのが分かって、これは面白いぞということで、夜な夜な星を見るようになって、望遠鏡を手に入れた後はもう一人黙々と夜空を観測するような、
もう天然のプラネタリウムで、
う
わー素敵ということは、進学しようと思われた時はやはりそういった天文学とか地球の関係の分野に行こうって思ってらっしゃったんですか。
できればそういう大学でそういう研究をしてみたいなと思ってたんですね、はい、はい、
でも実際は物理の方、
はい、そうですね、研究するにもやはり基礎からやらないといけないかなというのが、はい、まあ回らない頭でおぼろげには考えてですね、で、まあ、一応物理を選択して、
はい、
で、まあ、その後地球科学の方に進んだという。
じゃあいずれは地球科学に行きたいけど、
はいはい、
やっぱ基礎だなと、
はい、
しっかりした。
いやいや、
高校時代からやはりもうそういった考えをお持ちだったんですか。
なぜか、はい、
で大阪大学の理学部物理系に入学されるわけですけれども、はいはい、その時はもうずっともう物理の基礎を学んで、
そうですね、学部時代はもう本当に勉強勉強っていう感じで結構大変でしたね、
そして大学院を卒業された後は2001年から日本学術振興会の特別研究員を務められたそうですけれども、
はい、
この頃はもう日本にとどまらずアメリカの方にも
行って、はい、そうですね、はい、
どういった研究をされてたんですかこの頃は。
いや今と同じ、まあ、内容的には同じ変わらない研究をやってたんですけど、
はい、先生の研究というのがその地球科学の中でも固体地球、
はい、
どういったこと
なんですか。まあ、地球の固体部分という意味ですよね。だからまあ地球の中、
はいはい、
マントルとか、
核
とか研究対象にする学問分野です。
それこそ地球深部、
はい、まあ、そういうとこから地球 の, その進化過程とかいうのがまあ分かるかなというところです。
ご主人も同じですよね、
はい、
すごい。でも毎回思うんですけども本当に足元にあるのになかなかこう自分たちで実際に見ることができない、はい、行くことができない。
そうなんですよ。
空を掴むよりも何かこう、はい、地面に手を当てて声を聞く方が難しいというような。
そうですね。
だからこその先生方の研究、またこうシミュレーションというのがすごく大切になってくるんですよね。
はい、そうですね。
でもやはり女性で研究を続けるというのは大変な部分もおありだったんじゃないですか。
はい、まあ、女性だから研究はできないということは全然ないんですけども、はい、やはりあの子育てが始まると、はい、なかなか難しいところがたくさんありますね。はい、
愛媛大学にいらっしゃったのも、はい、ご主人である土屋拓先生が愛媛大学にいらっしゃるということで、はい、ご一緒に愛媛にいらっしゃったんですね。はい、でその頃ですか、日本学術振興会の RPD というその研究者の復帰を支援する、
あの育児で研究を退いた人、はい、男性女性問わずですね、そういう人が復帰を支援するような制度なんです。
その第1回が、
はい、幸運にも、
その際に採用になった、
はい、
ということ。
そうなんです、はい、
この制度のおかげで随分その研究はしやすくなりましたか。
そうですね、研究費もいただけるので、自分の裁量で研究が進められるということで、非常に助かりました。
その頃にはあのお子さんの子育ても一段落という時期でもあったんでしょうか。
いや、子育て真っ最中だったんですけども、
大変だ、はい、でも先生の研究の良さというのはその家庭お家でも研究を続けられるっていう、はい、部分にもあったのかと思いますけれども。
そうですね、私の研究分野はあの、はい、コンピューターシミュレーションなので、研究室にこもってあの徹夜で実験するとかいうことはなくて、仕事はコンピューターがやってくれると、であの計算がどこまで進んでるかなっていうのはノートパソコンとか、それこそ携帯電話スマートフォンとかでも、あの大学のコンピューターにログインできるので、はい、まあ、それであのチェックしながら、子供が寝静まった後にこそこそと、
そう思うと本当にあの時間や場所を問わず、はい、研究を続けることができるんですね。
幸か不幸か、
あ、どこでも
研究ができてしまうんです。はい、
そういう一面もありますね。
はい、
でもそういった環境が変わったことで、はい、好きな研究を続けられるというのは確かですよ ね。
はい、そうです。
地球の深部を研究するとなると、はい、鉱石ですとか、はい、鉱物、そういったものを中心にやってるイメージがあったので、はいはい、周りにはきっとこう岩石ですとか、ゴロゴロしてる中で研究進めてらっしゃるのかと思ったんですけれども、
そうではないですね。はい、ただまあもちろん研究対象は鉱物なのですが、はい、あの実際に手にもするわけではなくて、まあ、それをコンピューター上で調べると。
中でもその先生が研究対象になさってるのは含水鉱物、
はい、
水を含んだ鉱物ということですか。
はいはい、そうですね、まあ、含水鉱物とか、まあ、含水鉱物じゃないけれども水が含まれるような鉱物、そういうものが研究対象ですね。
これ実際に水割ったら水が出てくるっていうものではないですよね。
じゃないですね、はい、あの結構そこら辺に転がってる石でも含水鉱物はあるんですけど、
はい
はい、ちゃんとしたその石ですね、鉱物です。
これは水の分子を含んだ鉱物というふうに思ったので、はいはい、いいですか。
はい、
その含水鉱物が研究対象になるっていうのは、はい、どういったことを解き明かしていくための対象なんですか。
あの我々の地球は海で覆われていて、はい、水はなくてはならない物質ですけど、はい、それがですね、地球ができた時にどういうふうに存在していたかとか、まあ、そういったところが興味対象ですね。
水を含んだ鉱物ってやはり弱いイメージがあるんですけど、
はい、
今までその内部に深部に鉱物が岩石が入っていた時は崩れるっていうようなふうに考えられてたんですよ。
基本はそうですね、あの地球の中にそのプレートが沈み込んでいく時に、はい、岩水鉱物を一緒に巻き込んで沈み込んでいくんですけれども、はい、まあ、ある程度の深さになると圧力とか温度条件で、まあ、分解して水が放出されると。で、まあ、放出された水っていうのはマグマになってですね、
はい、
浮力でどんどん地表にまた戻されると。で戻されると火山になったりですね、
はい、
日本列島はあの火山がこう筋状に並んでますけど、はい、あれはまあ岩水鉱物が分解してマグマになって地表に戻されているっていう証拠ですね。
じゃあ本当にこう回ってると言いますか。
そうです、循環してます。
循環してるんですね、
はい、
長い長い年月をかけて、
はい、
でもその岩石鉱物の中にも壊れないものがあるっていうのが分かったのが、
はい、
でも最近なんでしょう。
まあだんだんあの最近実際はもうちょっとあの深いところまで運ばれていってるんじゃないかとか、はい、まあ、地球の深いところに貯蔵されてるんじゃないかということが最近は言われてます。
その明らかにしてくるのが先生のまたコンピューターでのシミュレーションに、
はい、できればそういうことを明らかにしたいなと思って研究してるんです。
これが壊れない含水鉱物が存在していると分かると何が変わってくるんですか。
はい、まあ、地球の中にどれぐらい水があるかということですね。今だと現在言われているのでは、はい、今ある地球の海水の5倍ぐらい地球の中にあるんじゃないかと言われたりしてるんです。
海水の5倍ですか。
はい、
地球の中にですか。水の状態でですか。
いや、まあ、あの鉱物の中に取り込まれてということなんですけれども、
はい、海が中でぐるぐる回ってるわけではない
ですよ。ではないですけど、はい、
すごいですね。
まあ、掘ったわけじゃないんで誰も分かってはないんですけど、はい、まあ、そういうのが提案されているという状況で、じゃあその戻される前、最初存在していた海っていうのはどうなってたんだろうかとか、はい、陸地はほとんどなかったんじゃないかとか、いろいろ想像が広がりますよね。
それが分かることで、それこそ地球の誕生からの過程という、はい、
そうですね、
が見えてくる、
はい、
今まではじゃあその含水鉱物は残らないんじゃないか、全部壊れちゃうんじゃないかと思われてた頃は、はい、 そんなにあるとは
思われてなかったんですけど、はい、
となるとかなり進展してきたことになりますよ。 そうですね、その考え方というでしょうか、はい、研究が、
はい、
あのよく地球 の、はい、あの形が中に核があって、マントルがあって、地殻があって、はい、っていうふうに分かれてますけど、はいはい、マントルの部分に水があるんじゃないかっていう、
そういうことですね。はい、ただまあ掘って調べた
わけではない。そうですよね。
どこにどれぐらいあるかっていうのが、はい、まあ、あの知りたいところなので、まあ、私たちはそれをあのシミュレーションで、例えば水が何パーセント含まれたら、はい、地震波がどれぐらい変わるかっていうのを、はい、まあ、シミュレーションで出して、実際に観測された地震波と比較して、じゃあこの辺りはこれぐらいあるんじゃないかとか、まあ、そういうことをいろいろ研究してるんですね。
研究していく上で、はい、地震波というのはかなりその、はい、貴重な条件になってくるんですか。
そうですね、実際に地球の中から、はい、あの得られる情報は地震波から、はい、得られます。
その地震波がどう変化しているか、
速さとかですね、
伝わり方、
はい、
見ていくことで、
そうですね、
例えば物質、関わってる物質が変化してきてるっていうのが、
分かるんですね。
見えなくても
分
かる、
はい、
先生が使ってらっしゃるその手法というのが第一原理電子状態計算という手法だそうですけれども、
はい、
そのコンピューターシミュレーションでする時の計算ではかなりあの信頼度が高いというふうに伺っておりますが、
そうです、はい、そうですね、かなりの精度で求めることができます。
うわ、
はい、
そういったところからも水の分子を5倍含んでるんじゃないか、海水の5倍あるんじゃないか、ね、
はい、
っていうことが分かってきたわけですね。
まあそうですね、はい。
次回はですね、その研究内容、
はい、
今一旦お伺いしただけなんですけれども、
はい、
もう少し詳しくお伺いできればと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も地球深部ダイナミクス研究センター土屋淳准教授にお話を伺います。お楽しみに。